彼は実に規則正しい人物だから、6時以降に行ってほしかった。その時なら書斎にいるとわかっているからだ。なんとか君が彼を口説いて連れてきて、彼だけが持つこの病の知識の一番の趣味である研究の恩恵を受けられれば、僕は助かるに相違ない。私はホームズの発言を前後まとまったものとして書き、その間に挟まれる喘ぎ声やしきりに動く手などを彼の受けている苦しみとして書き出すつもりはない。ホームズの様子は一緒にいたわずか2、3時間のうちに一層悪くなっている。消耗熱の発疹も顕著になり、両目も以前より深くくぼみ、一層ギラギラしている上に、冷や汗さえ額に認められる。とはいえ、それでも口調はいつものインギンブレ。息を引き取るまでずっと負けず嫌いでありたいのだ。彼には僕がどんな様なのか正確に伝えるんだ、とホームズは言う。思ったそのままの印象を伝えたまえ。なるほど、わからない。なぜ太陽の底一面が火気で埋め尽くされないのか。あれほど多産の生物なのに。ああ、何を言ってるんだ、僕は。不思議だ。脳が脳を討議するなんて。僕は何の話をしていた、ワトソン。カルバトン・スミス氏に私が何を言うか。ああ、そうだった。僕の命はそれ次第だ。よろしく頼んでくれ、ワトソン。互いに相手をよく思っていない。死は自分の老いを、ワトソン。始末したと僕は疑っていて、それとなく悟らせたんだ。その少年はむごい死に様でね。死は僕を憎悪している。なだめてくれ、ワトソン。頼んで頭を下げてくれ。なんとかしてここへ呼んでくれ。僕を救えるのは彼だけなんだ。辻馬車に連れ込んでもいい。どうしても運ぶって言うんなら。そんな手はなしだ。くどいてきてもらうんだ。そしたら先に帰ってくるんだ。一緒には行けないと何か口実を作って。忘れるな、ワトソン。ヘマはせぬように。今までも一度としてなかったが、間違いない。生物の増殖を妨げる自然の敵がいるのだ。君と僕は、ワトソン、自分の本分を果たしている。だから世界を火器などに蹂躙させてたまるか。いやいや、恐ろしい。君は思うところをみんな伝えるんだ。立派な賢者が一つ覚えの子供のようにわめき立てる姿に胸を詰まらせつつ、私は彼のもとを後にした。ホームズは私に鍵を手渡したので、安心して持っていくことにした。これで中から閉ざされても平気だ。ハドソン夫人は、廊下で待っていて、震えながら泣いていた。階段へ向かう途中、ホームズの高くか細い声で、上ごとのような歌が聞こえてくる。下で辻馬車の予備校を吹いて待っていると、一人の男が、もやの中から近づいてきた。ホームズさんの容態は、と男は聞いてきた。古なじみのモートンだった。スコットランドヤードの警部で、ツイードの私服を着ていた。渋滞です、と私は答えた。モートンはいささか妙な顔で私を見つめた。目は刃物のようだが、それを見ず、顔だけに明かり窓の光を当てたら、喜んでいるとも受け取れる、といった具合だ。そんな話らしいですね、と警部は言う。 馬車がやってきたので、私は追い止ました。ロアーパーク街は立派な邸宅の連なった通りで、ノッティングヒルとケンジントンとのちょうど境目にあった。しかも馬車を寄せた家というのは大層ご立派なものらしく、古風な鉄柵、荘重な門扉、真鍮の造作、そして色伝統の放つ紫の光を背に受け、現れた意義ある出自に至るまで見事に全て調和していた。はい、カルバートン・スミス様はご在宅です。ワトソン博士。かしこまりました。名刺をお預かりいたします。私の貧相な名前や肩書きは、カルバートン・スミス氏に何の感銘も与えなかったようだ。半開きの扉から、いばり腐った高い鋭い声が聞こえる。誰かね、こいつ。何よ。ふん、スティーブルス。何度言ったらわかるの？研究の最中は僕の邪魔をするなってさ。すると、執事のなだめる声がかすかに漏れ聞こえる。だから会わないって、スティーブルス。そんなことで僕のやることは止められないよ。僕は留守。そう伝えて、朝に出直せって。しつこいならさ。再び穏やかな声。わかった、わかった。そういえば、朝にするか諦めるかするでしょ。今は手が離せないの。私はホームズのことを考えた。病床でもがき、おそらくいつ助けを連れ帰るかと、時を数えているだろう。今は礼儀にこだわっている時ではない。ホームズの命は私の迅速な行動にかかっている。執事がすまなそうに伝言を持ってくるより先に脇をすり抜け、部屋に滑り込んだ。月光の声を上げて一人の男が、暖炉脇の寄り椅子から立ち上がった。目の前に見えた男の大きな顔は品がなく油ぎっていて、詐欺心に満ちていた。太い二重顎に獣のように光のない灰色の僧帽、もじゃもじゃの砂色の眉の下から私をにらみつけている。剥げ上がった頭には小さいビロードの喫煙棒が、そのツルツルの片方へ寄りかかるように乗っかっている。頭蓋骨はとてつもない容積だったが、そのまま下に目をやって驚いた。この男の体躯はひょろひょろで小さく、おまけに肩から背にかけてよじれていて、この男、子供の頃大事故にでもあったのだろうかと思えるほどだ。なんだよ。この男は高い金切り声で叫んだ。どうして無断で入ってくるのさ。明日の朝会うって言いつけたし。だ、じゃ、ない。すいません。私は言った。一刻の猶予もないのです。シャーロック・ホームズ君が。私が口にした友人の名は、この小男に不思議と効き目があった。怒りの色がたちまち顔から消え、むしろ緊張と警戒の色がさす。ホームズのところから来たの？と小男が聞く。急いで出てきました。ホームズが何？どうかしたの？危篤です。だから参りました。その男は私に椅子を示し、自分の椅子に戻る。その際一瞬、ロダナの上の鏡に顔が映った。間違いなくそこには悪魔の微笑みが浮かんでいた。けれども私はその時、彼は面食らって血の気が引いているのだと思い直したのだ。なぜなら、そのすぐ後、私の方へ向き直ると、その面差しは 心から心配しているように見えたからだ。残念だね、と光徳は言った。ホームズ君とはちょっとした事件で関わり合いになったきりだけど、その才能と人物は尊敬してたんだよ。彼は犯罪が趣味だけど、僕は病の方がそれでね。彼には犯人が相手で、僕は最近さ。それは僕の牢屋だね。と、壁際の机にある瓶や壺の列を指し示しながら続ける。そこでゼラチン培養中のものにも、世界一の大悪党が今、時を過ごしているんだよ。そのあなたの特殊な知識のために、ホームズ君がお目にかかりたいと